聖霊のバプテスマと聖霊の満たしを熱心に求めていきなさい。あなた方は聖霊満たされ、聖霊に追われていくとき、あなた方の内側に神の力が解き放たれていくと称されます。あなた方はその時神の声を正しく聞くようになると主は教えます。あなた方は熱心になって聖霊に満たされることを求めていきなさいと主は教えます。
また1タラント与えられたものは1タラント、2タラント与えられたものは2タラント、5タラント与えられたものは5タラントをこの主の前に捧げ、このを使えていきなさいと主は言われます。それぞれが与えられたこの分をこの主に捧げていくとき、この辺にこの喜びが増し加わると主は言われます。
私は信仰を通して世に勝つと今年語りました。この御言葉をあなた方はしっかりと心に刻みなさい。世にあっては困難があります。多くの困難や戦いが許されていきます。しかし私は約束した通り、あなた方の信仰を通して世に打ち勝たせていくと主は教えます。私の勝利があなた方の置かれている場所において豊かに現れてくるだろうと主は教えます。信仰を持ちなさい。信仰を解き放ちなさい。私はあなたのうちにおり、あなたと共にいる。私はあなたに言葉を与え、その言葉を通りに私が御業を成していこうと主は教えます。あなた方は信仰を持ち、信仰を解き放ちなさい。感謝と賛美の声を上げ、信仰を解き放っていきなさい。その信仰を通して、その戦いの中にあって、豊かな勝利を表していこうと主は教えます。
従ってく他の何も主に委ねて、主の声だけ聞き続けよう。
迷うことなく
歩むために、三者と三人支え続け、
礼拝の中で御霊の自由が与えられていくとき、大いなる癒しと奇跡の技、印と不思議の技が始まってくると主は教えます。あなた方はもっと大胆に聖霊の流れの中で御霊の流れに乗って自由に歌いなさい。私はその中で癒しを与え、奇跡を与え、私の栄光を表していこうと主は教えます。
この私はどんな時にも喜びを与え、平安を与えると主は言われます。この御霊の自由の中であなた方は賛美を下げていきなさい。今あなたがどのような状況にあろうとも、私はあなたを喜びの中に導くと主は言われます。
私を恐れなさいと主は教えます。 確かにあなた方は私の声に従っていくときに恐れることがあります。しかしあなた方は恐れてはなりません。私だけを恐れ、あなた方は私以外のものから自由になりなさい。私を恐れ、そして恐れることなく私の声に従ってきなさいと主はおっしゃいます。その時あなた方は私の豊かな勝利と私があなたと共にいることをはっきりと知っていくようになると主はおっしゃいます。私が行くこれからの道、全て知っておられる。あなたの見てはいつも私を恵みで癒し、強めてくれる。道に登るこの祈りでさえ、全てを超えて高いあなたの愛の上にあなたを褒めたたえます。本当にあなたの愛は私の思いをはるかに超えて高く広く深いです。神様、その愛に生かされて今日もこうしてあなたを礼拝できる恵みと特権を心からありがとうございます。賛美の歌の中に主が住んでおられ、私たち一人一人に触れて働いてくださっていることを本当にありがとうございます。全てを知っておられる主が今日も私の礼拝を受け取ってくださって、 私たちに豊かに御業をなしていることをありがとうございます。素晴らしい特別賛美の一つ一つを感謝いたします。ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝をします。今日集われた人一人を心からありがとうございます。また本来ここにいるべきにもかかわらず今ここに入れないでいる一人一人を心からありがとうございます。あなたはその人一人を愛して牧会してくださっていることを感謝をします。そしてすでにあなたが牧会しておられる40万のあなたの民を心からありがとうございます。天皇様、さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに語り触れ、私の信仰を立て上げてくださって御言葉を持って私たちを養い育んでください。イエス様、私たちは主に期待いたします。語る者の肝も減り下ります。主を語ってください。信じて感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。信頼しましょう。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり三日目の間主に期待しながら答えに行きたいと思います。御子新聞が来ていますけれども、一番新しい御子新聞ですね。あ、ごめんなさい。秋元牧師が、論説で、リバイバルの鍵ということですね。マイリンさんのところに行ったことも含めて書かれていますので、ぜひ見ててほしいと思います。それと、この、沖縄の賛美大会のことが書いてありますけど、その下にですね、この前の旧本部社外銀行でのコンサートのことが出ていますので、ぜひご覧になってほしいと思います。ですね。それでですね、とともにですね、先週はですね、すごく嬉しい、そして感動的なことがありました。日曜日の夜にですね、いろんな長崎県内の教会の牧師たちとか、教会の方々が集われて、礼拝を第三礼拝、カリスマ礼拝を持っていますが、その時にですね、島原教会の岡田久江牧師が来られたんですね。で、今日も、息子さんたちと来られますが、この前の日曜日は、息子さんたちお仕事とかいろいろあって、先週はお一人で電車で来られたんですね。で、証を聞きましたらですね、先週話したように、その、礼拝に職場の人が来られて、そして路上ライブをしていると小学生の方が声をかけてきてったら、話したと思うんです。で、よく聞いてみると、敵に日曜日に路上ライブしてると思うとですね、聞いたらですね、いつ路上ライブしてるのって聞いたらですね、なんと、職場から毎日仕事帰りに、毎日公演に行って、一曲でも二曲でもとにかく毎日公演でやってるんですって。はい、その時にひどく感動いたしました。神様はそのことを覚えておられて、素晴らしいプレゼントを、くださったんですね。どういうことかというとですね、聞きましたらですね、先週の日曜日に、その前の週に起こったことをお話しくださったんですけれども、月か火だったと思いますけど、とにかく誰かがドアをノックしたので、西江さんが、息子さんがまだ来たんだなと思ってですね、行ったんですね。あ、久江さんのことも皆さん大丈夫ですよね。岡田久江牧師というのは、一応簡単に説明しますね、パッとね。そうじゃないと意味がわからないから。岡田久江牧師というのは、島原の農家に嫁ぎました。で、一生懸命仕事をしました。仕事をしすぎて体を壊しました。そして、ちょっと病気で寝込まなきゃいけなくなりました。で、農繁期、農業の一番忙しい農繁期に農家に出れないので、姑さんも姑さんも出るわけです。とってもいい姑さんと姑さんですよ。だけど、農繁期に自分が出れないので自分を責めました。一番忙しい時に嫁である自分が仕事ができないので自分を責めた。それまで一生懸命やってたから余計でしょうね。そしたら今度は心の病にまでなりました。その結果、男の子は3人いたんですけど、まだ小さかったんですが、男の子をこう自分が心の病になったら育てなくなりました。そしたら、それでますます、自分のこと、男の子自分は育てなくて、姑さんがね、世話せざるを得なかったんですね。それでますます、病気が悪化しました。その結果、岡田家と、柳谷ですね、柳谷家の両家が会いまして、両家が、協議の上で、喧嘩したんじゃなくて、協議した上で、これでは良くないということで、協議離婚になったわけです。ね、喧嘩にしたわけじゃなくて、協議離婚しました。それで実家に戻ってまいりました。有江の方なんですけどね。そして、そこで、彼女は、死にたいと思ったんですね。世界で一番自分は不幸だって。誰も自分のこの苦しみや悲しみを分かってくれない、愛するご主人とも子供で夫に文章を書いてくださったら、夫に愛されたいと思って一生懸命農家の嫁いだ先の農家の仕事をしたそうですね。そこから全てが始まってこうなった。本当に自分のことは誰も分かってくれない、世界で一番不幸だと思って彼女は落ち込んだんですね。で、以前も話しましたけど、私が今まで出会った人生の中で三本の指に入る暗い人。冗談で抜きでですね、こう、 3メートル、1メートル近く、1メートルぐらいそばに違う時だけでも、こっちまで暗闇に引きずり込まれるようなぐらい、本当に暗かったです。初めて来た時。これは大げさじゃなくて本当に暗かったです。初めて来た時のことを知っている方はわかると思いますけども、臭かったんですね。ところが、イエス様に出会って、本当に救われたんですね。お兄さんから最初話を聞いても全く、寄せ付けなかったんですけど、教会に、連れてこられて、ね、半ば無理やり連れてこられて、ってのは実家ももう根を上げたんです。もう一緒に入れないって。それでお兄さんのところに行って、お兄さんが、連れてこられたんですね。で何度も自殺未遂したんですけども、連れてこられて、そして、本当に寒いであったんですね。そして救われました。ものすごい喜びなわけだ。ね。そして途中いろんな家庭があって、離れ離れになった息子さんと中学生の時に、旧街道の隣でナイスデーで会ったりとかね、ばったりとかね、まあ、そういう奇跡もあったんですが、その時は会っただけだったんですが、しばらく経った後、この島原に、その場所に牧師として会ったんですね。で、救われた時に予言が与えられたんです。洗礼を受ける時に。あなたの悲しみは喜びに変わります。あなたが最も苦しんで涙を流したその場所で、あなたを愛する者と共に神を礼拝すると描きますっていう予言だったんです。で、彼女はそれを信じました。もちろん予言は吟味しないといけないですよ。でも彼女はそれを信じました。そしたら島原に牧師として赴任したんですね。そしたら、ね、もう、始まりますけれども、2年前、3年前か、3年前の夏、浦上で、やった時ですけれども、この神道会での時に来られまして、二人の息子さんが、突然お母さんのところ訪問、一人の息子さんが訪問してきて、で、その後、二人目も来て、そして、家族で、その二人の息子さんが救われたわけです。はっきり。そして、ひろし君と高橋君ですね、一人の息子さんが座れたんですけども、今日より来ますけど、島原で一番最初に岡田牧師、被災牧師が洗礼を授けたのは、自分の息子さんだったんです。小さい時離れ離れになって、十数年離れ離れになった、その息子さんたちに、初めての洗礼者はそうだったんですね。こういうシナリオは書けないですよね。これでも感動ですけど、それでここまで知ってますよね、皆さんね。まあ、一応ね、テープを聞いた人もいるので、で、ここから先週の話です。ここから新しい話。月曜日から火曜日忘れましたけど、ドアをどんどんノックするからですね、誰だろう、息子さんはまた来たのかなと思って、こうね、ポッと開けたらね、誰が立っていたと思いますか？ご主人なんです。ご主人がいたんですって。でびっくりしてね、って言ったらですね、まあ、ご主人が入ってきて、で、まあ、部屋でお話をしたらですね、言うんですね、二人の息子さんが、救われて2年半、3年くらいですかね、ひろし君とかですね、次男と三男、双子なんですけど、本当に彼らは変わったって。もう彼らは本当に変わったって。もう本当に彼らはもうちょっとあれだったのに、本当に変わったってご主人言うんですって。で、それで彼女はね、さあ、イエス様なんですよって言って、イエス様の話をした。で、実は一回実家に行ってるんです。息子さんと使えた時に。で、イエス様の話をしたんだけど、その時はね、話は聞いてくれたけど、全然相手にしてくれない。話は聞くんだけど、もう全く信じる要素はなかった。ところが、この3年経って、本当に息子さんたちが実はいろいろ問題を抱えてたんだけど、全く変わった。明るくなった。元気になったので、それを生で見てるでしょ、お父さんはね。だから、本当に変わったって言われて、に来て、そしてお話をして、エス様の話と中止の話をザーッとしたんですって。ご主人言ったそうです。わかった。心で信じるって言ったんですって。普通そこで晴れるよっていうのにですね、久江さんはですね、ダメダメ。信じただけじゃダメなの。告白しないと救われない。告白してくださいって言ったんですって。そしたら、そうです。それはちょっと待ってくれ。次来た時にするからって言ってたんですね。でもはっきり言われた、心で信じるって言ったんですって。これこう言われました。久江さんご出立って泣かしてくださったんですよ。結婚した時も見たことがなかった。満面の笑顔で。あんな笑顔、結婚した時も結婚した時も見たことがなかった。満面の笑顔でご主人が話してくれたそうです。初めてだったって。もうそれが、もう本当に嬉しかった。神様は何でもできるんですって、こう、ニコニコ笑いながらね、涙ぐみながらニコニコ笑いながら、久江さんがそれをこのまま、日曜日ここで話されたんですね。あ、感動いたしました。そして、また来るからってニコーって笑って帰ったそうです。で、今度来た時は、告白です。きっと言われるんですよ。告白だけじゃダメ。洗礼受けなきゃって。言われる。なんか、いそうです、久江さんってなんかね。なんか、いそうですね、なんかね、久江さんなら。だけど、なんか、本当に神様は真実だなというふうに思います。救われてもう十数年だったんですかね。彼が今22歳で、17年かぐらいかな。ちょっとわからないけど、それぐらいだと思いますけども、本当に神様はあれ真実だと思いますね。死に感謝したいと思います。 先週話しましたっけね、熊本のあるご婦人ですね、山田牧師と、あ、一番は小渕牧師の奥様と山田牧師の奥様の、3番目のお嬢さんがいらっしゃるんですけども、その方は、話したかな先週。話してないかな、その方は救われた時ですね、長崎で救われたんですけど、お父さんが病気だったから来られて、そんで長崎救われたの、はっきり。そしてご主人も来て、もう一歩で救われたこともないけど、結局救われなかった。熊本の方です。そしたら今度は俺を取るか亀を取るかって言い出したんですね。で、彼女は、ね、あなたも神様を両方取る。でも神が第一。ね。ってこうやって言ったの。そしたらですね、そしたら出て行け。いや、出て行きませんって言って、ね、離婚しませんっていうことになって、そしたら神様に養ってもらえってことで、国民健康保険も外されました。彼女は自分で別の国民健康保険証を持ってます。徹底してたんです、それが。それを知ったのは私はつい最近です。で、その時5歳の男の子がいて、その下にも女の子がいて、みんな告白したんです。で、その後2人子供を設けて、その後っていうか、できて、それで、まあ、全部で4人いるんですけども、その長男が今22歳。半年ぐらい前から教会に自分の意思で来るようになりました。全く絶対お父さんが行かせなかったんですね。ダメだって言ってね。で、家でわざわざその仏教の経典を流したりとかですね。なんかいろんなことしたんですよ。すごい迫害があったんですよ。17年間ね。そしたら、この前、イースターサンデーでしたね。息子さんがですね、これだけは、お父さんにね、お父さんに何と言われても、これだけは僕は僕の意思を通すって言ってですね、この前のイースターサンデーに、彼は自分の意思と選択で洗礼を受けました。で、確認したらですね、洗礼差し替えで受けたって、みんなの前で証しをした後に、なんかすごいですね。17年ですよ。22歳、今彼は。嬉しかっただろうなと思います。そしてその彼女にね、お母さんに、いつも祈りに行くときね、夫のこといつも祈るんですけど、最近は言うことは違うんです。もう夫が救われるのはもう絶対間違いないので、救われたらあの人はパウロみたいだから、もう命がけになるのは見えてるから、私がちゃんとついていけるように祈ってくださいって、いつも言うんですよね。いや、本気で言うんですよね。それを聞いたら、すごい感動いたします。本当に17年間戦ってきて、なんか、神様の技が始まってきてるって。で、皆さんですね、久江さんの子もそうだし、こちらの方もね、熊本の方もそうですけどね、いろんな場所でずーっと忍耐してきた人たちが、神の明確な、まさに神様の御手を見始めてるんですね。明らかにしてもね。主はね、確かに待たせることはありますが、必ず答えてくださいます。主は約束したことは、必ず守られ、そして成就してくださいます。だから皆さんね、忍耐強く待ってきた人ですね、期待してください。確かにこの群れ全体に時が満ちてきてるんですね。だから、神様の時が満ちてきていて、その御業が起ころうとしているということをね、覚えててほしいと思います。さあ、そのことをね、まあ、最初に証しをした上で、今日の説教に入っていきたいと思いますが、今日は、ルカの7章のところですけれども、50節のところに、さっき言いました。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさいって、この、聖書通り読めば、罪深い女の人ですね。言われたわけです。で、この言葉をキーにして、今日の箇所を学んでいきたいと思います。36節から。さて、あるパリサイ人が、一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれたと。で、パリサイ人というのは、律法の専門家。まあ、律法といえば聖書ですね。旧約聖書。まあ、もっと狭く言えば、モーセ五章ですけれども、まあ、専門家だった。聖書に詳しかった。そして、それを、まあ、厳格に守っていた人たちです。ですから、パウロも自分のことを、自分は、パリサイ人と言ってますね。で、そうしたんだ。で、イエス様にどちらかというと反発した人多かったけど、このパリサイ人は、わざわざイエス様を家にお招きして、イエス様の話を聞きたいと思ってるので、すごくイエス様に対して心を開いたことがわかります。ね。だから、悪いパリサイ人じゃなくて、とってもいいパリサイ人だった。だからイエス様をお家にお招きして、心を開いて、そして、話をしたい。で、食事をして、お話を聞きたいと思ったの。とってもいい方だったの。だけどですね、その家にお招きしたときに、37歳、すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓に着いたことを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで、御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗ったと書いてあります。で、そこにちょうどですね、罪深い女、これは星がついてますけど、別の訳で言えば不道徳な女。おそらく遊女かなんかだったと思います。もう誰が見てもわかる、そういう女性だったわけです。で、これは、聖書の時代ですから、これはもうはっきり、まあ、汚れているものとしてだったわけですね。で、その時に、この女の人、エス様のところに来て、そのパリサイ人の命で食伝説エス様のところに来て、香油の入った石膏の壺を持ってきて、その後ろに立った、前に立ってなくて後ろに立って、 そのイエス様の足は、家に帰って入ったらまず最初に洗うんですね。まあ、ヤクダが足を洗うなんて言って、ヤクダやめることを意味しますけど、つまり、もう一番汚れてるところなので、そこを洗う。で、これは一番、なんて言いましょうかね。こう、そういうことをやるのは、奴隷という言葉はあれですけど、そういう人たちのことだったんですけど、この女の人は、本当にイエス様の足を涙で濡らした後、髪の毛で拭って、小湯で、小湯を塗ったわけですね。本当に、イエス様にそういうことを示したんです。後でこれちょっとね、学びます。ちょっと、伝わってきますよ。で、30です。そしたら、さっきその招いたパリサイ人、イエスを招いたパリサイ人は、これを見て、この方がもし預言者なら、ね、この方が預言者なら、自分に座っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだからと、心一層神を持っていたって書いてある。このパリサイ人は悪い人ではない。本当にこのイエス様を家にお招きして、そして食事をしてお話を聞きたいと思っているぐらい、イエス様に対して心は開いていた。だけど、ここに、罪深い女が来たときに、思わずもパリサイ人は、この人が誰かイエス様ならわかるはずだと。預言者ならわかるはずだと。つまり、とんでもない奴が来たと。ね。まあ、ちょっと言葉悪ければ早く追っ払ってほしいっていう感じですよね。ちょっと極端な言い方をしたら。つまり、そういう感じで見てたわけです。これね、パリサイ人はですね、いいですか？このパリサイ人はね、イエス様に敵対して悪いパリサイ人なんですよ。これを覚えてください。イエス様に心を開いて話を聞きたいと思ってたパリサイ人。食卓にまで招いたパリサイ人。だけど、彼はやっぱり福音ではなくて、立法に来ていたんです。だからこの不道徳女が来た時に、立法に来ていた彼は、この女を見て思わずもう、この方が原始だったらこれ誰か分からずだって。この人、退けてほしいと思ったわけですね。つまり、立法に生きていたわけです。で、それに対して、イエス様は何て言ったかというと、ですね、40節。するとイエスは彼に向かって、もちろん彼に向かってとから、このパリサイ人に向かって言ったのかと思ったんですけど、彼に向かって、シモンあなたに言いたいことがありますと言われたと。シモンは先生お話しくださいと言ったと。面白いなと思うんですね。例えば、ですね、マトさんに向かって、ね、ヨハネって言ったらですね、こっちですね。でね、だから、これは、実は、ね、シモンじゃなくて、シモンに質問してるんですけど、パリサイ人に聞かせようとしてお話したということがあります。質問してるのはヨハネで、ヨハネって応答してるんですけど、ヨハネじゃない、ごめん。シモンって応答してるんですけれども、でもこれ、パリサイ人に返したかった。つまり、立法じゃないんだ。福音なんだ。信仰なんだって言いたかったんです。そしてこう言われたんですよ。ある金貸しが、二人の者が金を借りていたと。ね。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていたと。わかりにくいと思いますので、500円と50円じゃあまりにも悲しいから、500万と50万。でも500万と50万だと差があまりないように感じるから、500万と、5万円。もっと差をつけましょうかね。500万と5000円。ね、そういう風にしましょう。それぐらいちょっと差をつけた方がわかりやすいからね。500万と5000円借りていたと。そしたら彼らはどちらも返すことができなかった。まあ、5000円くらい返せるって人はいるかもしれませんけども、本当に返せないというのがありますから、今はね、ちょっとそう思ってください。で、彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやったと。500万の人も、5000円の人も許してくれたと。つまり、もういいよって言ってくれたと。そしたら、では二人のうちどちらが余計金貸しを愛するようになるでしょうか。どちらが余計、ね、金貸しを愛するって聞いたときに、シモンは答えます。余計許してもらった方だと思います。するとイエスは、あなたの判断当たっていますと言った。まあ、もちろんそうですね。500万と5000円だったら、もちろん500万の人も嬉しいですね。下手したら5000円の人がこんなことならもっと書いておけばよかったって思うかもしれない。それぐらいね、まあ、これはね、冗談ですよ。でも、お送りしてもらった方の人は嬉しいでしょ？これはもう当然ですよね。そのことを言って言われたんです。そしてこの女、その女の方、女の方を見て言われたんです。シモンに。女を見て、この女を見ましたかって。私が家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしていなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪を許されていると言います。それは彼女を余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そう言って女の人に、あなたの罪は許されていますって言ったんですね。さあ、ここなんですね。私これね、よく昔を見ながら思ったんですね。そしたらね、罪をたくさん犯した人の方が得だなっていう、こういう解釈をする人がいるんですね。ね。で、これはもちろん結果的には、罪をたくさん犯しても許されるから、そりゃそうです。でも、これ信仰だと言ってるんですね。というか何かったらね、この女の人は、本当に自分は不道徳な罪深い女で、で、もう自分でもはっきり自分は罪深いっていうか、どうしようもないと思ってた。だけど、この女の人は、パリサイ人の絵ですよ。パリサイ人の絵だから、 もう本当に厳格に律法を守っている人たちで、もう一番自分たちのことを忌み嫌っている人たちですよね。そこにイエス様が来たとき、彼女は、その自分たちのことを忌み嫌っている人たちの家で分かっていても、イエス様がそこにいたから、イエス様のもとに来て、そして、さっきも言いましたように、この37、38あたりを見ると、後ろで御足のそばに立ち、涙をボロボロ流して、その涙で足を洗ったということは、イエス様のところに行けば、こんな不道徳でどうしようもない私でも許してもらえるし、きっと新しくやり直せるって信じてたんだ。まあもちろんまだこれは十字架の前です。でも私たちに適応するならば、イエス・キリストの十字架のもとに行くならば、復活された主のもとに行くならば、あの十字架で完全に許され、復活された主の力によって、全く新しくやり直せるんだって信じてたってことです。この時はまだ十字架じゃないですからね。イエス様のところにさえ行けば、きっと、神様、イエス様、私を許してくださり、こんな罪深い私を清めてくださって、また新しく生きるんだって期待してたってことなんですよ。だから後ろに座ってボロボロ泣いたっていうのは、悔い改めの涙です、これは。そして、こうして自分のできる精一杯、こう言って皆さん高いんです。で、安物の声を持っていったとは思わない。最高級の声を持っていたと思います、この時の、この女の人の気持ちは。で、髪の毛ってのはこの当時は女の人にとって命に匹敵するんですね。重要なんです。だから、その髪の毛で、本当に足を拭って、こういう注いだ足も足ったら一番汚れるところ。さっき言いました、ヤクダが、やめて足を洗ってでしょ。一番汚れて汚いところに、本当に涙をボロボロ落とし、拭き、そしてその後に、こういう塗ったってことは、彼女のできる精一杯の最高の愛を示したっていうか、すべてを捧げたってことなんですよ。だから、この女の人がやったことは、何かというと、イエス様のところに行けば、許される。本当に悔い改めて、そして、イエス様ならこんな私でも、自分でどうすることもできなかった、こんな私でもイエス様なら、新しくしてくださると信じた。割とね、罪深い女って書いてあって、不道徳の女って書いてありますから、まあ、遊女なのか、あるいは、サマリアの女みたいに、夫を何も変えたのかわかりません。でも、もしかしたらですね、いろんな男性とね、こう明らかに間違った関係を持ちながら、裏切られ続けた女性だったと思うんです。で、誰も彼女に目を留めなかったし、彼女は傷ついていたんで罪の中に入ったわけだった。でも、この人は、イエス様は違う。イエス様なら本当に私を清めて生かしてくれるって信じたんですよ。実はこれなんですね。どんなに罪深くても、イエスの方に来ない方はたくさんいます。どうして悪いんだっていう人もいます。でもこんな人は自分の罪でボロボロ泣きました。悔い改めの涙でイエス様の足を気が動かし、そして自分の髪の毛一番大切なものでその足を拭って、こんな私ですけど、神様、許して帰ってください。あなたは私を清めて生かしてくださいますって、悔い改めて死にたんです。自分の全てを恐れて。それをイエス様は言われたんですよね。でもなんで、そしたらイエス様はその時に、この女の人はもう許されてるって。そして、この女の人は自分がどんな罪かを知ってるから、その罪は許されたことを本当に嬉しくて愛しているって言ったんです。で、面白いのはこの後に、あなたの信仰があなたを救ったって言ったんです。信仰がって言ったんですよ。ね、だから、なぜこの人はそんな話したかって言ったら、イエス様ならきっと許してくれると信じていたから、実際許され、こんなにイエス様に愛を注ぎ出すことができたんですね。でもこれを見たらですね、ある方はね、これを昨日今日ね、感動して、ああ、私も許されると思うけど、ある方はね、パリサイ人とかあるいは5000円なんですね。その人は今日聞きながら思います。ね、あれ、結局罪を犯した方が得じゃないって。でもこれ違うのです。ヨハネの福音書に、会員の現場に捕まえられてきた女が、石投げをね、こう、のところでね、イエス様がね、誰も罪を犯しない人から石を投げなさいって言いますよね。まあ、あれ、厳密に言うとね、現場で捕まったのに男はいなくて女だけ捕まえられてきたっていうのは明らかになんかはめようとしてるってことがありますよね。そしたら、ね、みんな石を持って投げようとしたんだけど、年長者から去っていただきたい。私49歳ですね。まだまだ若いですけども、すごくなんかね、分かってくるんですね。あの中にはパリサイ人、立法学者もいたと思う。でも一生投げれなかった。確かに、黙ったと思うんですね。無理だって、ね。皆さんね、面白いんですけどね、これチェーン紙持ってる人は下に書いてあるんですけどね、 大きい罪、小さい罪って時にね、私は大きい罪、小さい罪はあると思っています。確かに。小さな石と大きな石ね、私はいつも例えていますけど、小さな石を池に投げるとポチャンって、本当に小さな波紋だけ起こして、下に沈んでいきます。大きな石はドボーンっていって、ものすごく大きな波紋を起こして、下手したら石を投げた人に水が返ってきて、波紋、沈んでいきます。早く沈んでいきます。確かに小さい大きいはある。そして大きい石の方が波紋も大きいし、沈む速度も速い。でもどっちも下に沈んでしまうんですね。罪は必ず刈り取って地獄に行くんですね。十字架がなければな。で、これ大事なことなんですね。ここ見たときにね、やめたかったね。イエス様は罪はどう、ね、罪はね、あ、もうまま言って水に流して忘れて忘れてって言ってるんじゃないんですよ。キリスト教は罪はあやふやにはしません。これは間違いないでください。キリスト教は許しの宗教です。許す神です。許す神ってことは罪をはっきりさせるってことです。日本人はこれは難しいんです。水に流すって言いそうなんです。もう水に流して、まあ、もうなかったことにしようって言って、なかったことにしようって言いながら断るたびごとに思い出して責め立てる。もういい、お互い様だからとか言いながら、お互い様と言って、お互い忘れてないとってことなの。でも聖書にはっきり書いてある。私はあなたの罪をもう二度と思い出さないって。だから許しっていうのはね、忘れるんです。天国行ったらね、いつも言うでしょ？こうね、裁判の話でね、で、私がね、キャラマトが入ったってね、だからね、こうね、もうね、パッと私の本が書けられるんだ、罪がいっぱい書いてあるんですね。もう覚悟決めて、もう、神、イエス様が話す前に、すいませんでした、本当にすいませんでした、もう分かっております、もう分かっておりますって言ったらですね、中身さん言うわけですよね。はぁ？とか言って。真っ白だとか言って、またご冗談。もう分かってんです。嫌味言わないでください、神様。神様って入ってみてもですね。いや、真っ白だと思いますね。そしたら弁護士の主様が、ね、言うんですよね。はい、私は十字架で全部済みました。ってそしたら、あ、それでだって。もう許されてるって。いや、それ許されてはいたんですけど、罪を犯しましたから書いてあるでしょって。いや、ないって。いや、でもあの時こうして実はこうしたの、私も覚えてるんですって。神様、忘れたって。忘れたって。これが許しなんです。罪を思い出さないんです。でも間違いません。罪をあやふやには絶対しません。キリストが罪を明確にします。なぜかありますか？許しがあるからです。キリストが死をあやふやにしません。死の話を下げて、あやふやにして、ね、死んでもみんな天国にはできません。死の話を真正面から語ります。なぜか死に勝利があるからです。解決があるからです。ありますか？だって死っていうのは罪の結果でしょ？罪に対する解決があるから、罪に対しても死に対してもはっきり語るんです。で、この女の人はね、罪深かったけど、その本当に罪をはっきり知っていた。そしてその罪を全部持ってきて、こんな罪深い私ですけどもってボロボロ泣きながら、そんな罪深い私の恋です。でもこれ、この恋を受けてくださいって言った時にイエス様は許されて新しくされたんです。そして言われたんです。あなたの信仰があなたを救ったんだよ。その信仰の人としようって言ったんですね。で、皆さんね、結構クリスチャンってね、気がついたらパリサイ人に乗ってる。イエス様に心を開いて、家にお迎えするし、イエス様の話も聞きたい。だけどね、まあ、あそこまで私も悪くはないわ。で、待てたりすることがありませんかね。これ気をつけてほしいんで、実はね、わかりやすい例えがあるんで、ちょうど。先週宮崎行ってきたの。宮崎行くとですね、正解に合わせたかのように、ちゃんと見ない牧師はいつも失敗して、神の助けを受けて証しをしてくれる。もし今回またあったの。宮崎牧師はね、まあ例によってケンタッキー。ね、店長が救われまして、店長はすごく彼を、良くしてくれて、ね、教会のトラックとも、そのケンタッキーのあれの入れていいってぐらいですからね。で、正解には必ず来たけど、熊本に転勤になっちゃった。まあもともと実家は熊本なんです。お父さんがそこにいるので、まあ、お父さんのこともあって、実家に戻っていかれて、熊本に、店長として熊本に行かれたんですね。エリアマネージャーだったんですけど、熊本の方のエリアもやってたので、そっちの地区に変わったんですね。そして宮崎の彼の店に、北九州から来た。で、それは九州エリアで、全九州で、一番のやり手の25歳が店長になってきた。若手でやり手の人なんです。で、南君は26歳だそうです。一つ年下の独身の若手のやり手が店長でやってきて、いきなり言いました。この店は今一つ業績が伸びてない。ですから私は改革をします。ですから私に従えない人はやめてください。いきなり言ってですね、バーンって改革を始めた。南君はなんとそれまで時給が、チーフマネージャー級だった。 860円だそうです。ね。まあ、それでも高くないかもしれないけど、まあ、860円だチーフマネージャーね。ね、宮崎では高い、チーフマネージャーと一番高いアルバイトで値段してもらえてた。ね。まあ、店長はすごく好意を持ってくれた。まあ、それとキャリアだからね。もうケンタッキー10年以上ですからね。ところがね、その人が言いました。あなたはこの給料はちょっと取りすぎですから、780円。そこから始めてくださいって。そして今までシフトいっぱい入ってましたけども、この時間帯はこんな人数いりませんので来なくていいですって。シフトを減らされ時給が落ちたんです。で、彼は子供がね、まだまあ一人ですけども、初穂ちゃんがいて、三人家族でしょ。これは厳しいんですよ、やっぱり。時給できてますからね。彼はもう遠にね、店長ぐらい遠い慣れてるんですよ。エリアマネージャーに慣れてますけど、彼は牧師が本業ですから、日曜日は仕事はしない、絶対に。だから、それで、ね、アルバイトでずっとやってるわけですね。ガーンってきたけどね、まあ仕方がない、それは従おうと思った。ね、こう、ぐっと埋まったけど、おつめた。そしたらですね、かなりシビアなやり方をするんですって、パンパンパン。その結果、6人アルバイトは辞めてったんですって。ね、営業のこと、利益しか考えないですね。だから成功してきたんでしょうけど、ね、そしたらね、ある時、彼はね、南牧師とその店長を話さなきゃいけない時になったら、面談をするんですって、順番に面談が来た。で、溜まってたものを吹き出したら、ガーって。でね、私はあなたのやり方についていけないって言ったらね、25歳向こうも若いから言ってきた、いろいろ。それでね、牧師であることを忘れたんですって。で、ガーってなってね、ついに言ってしまったんですって、わかりました。じゃあ5月いっぱいでやめますと。実はその時ね、頭の片隅に保険があった。保険っていうのはですね、実は、宮崎店っていうのがあって、同じケンタッキーだけど経営が違うんですって。やり方は全く一緒なんだけどね。なんかよくわからないけど。でそこに、元長崎にいた時に、店にいた人がいて、彼をすごく買っていて、ぜひうちに来てくれって引き抜きを実はされてた。ね。だから、いざとなったらそっちに行けばいいと思ったんですって。その後もあった。もう一つは奥さんが今やってる、この前言った券を発行したところね。あそこのお店で、ものすごく最近忙しいけど、厨房が一人足りないんで困ってるから、厨房に来てくれって言われてた。二つあったので、彼の頭の中で、いざとなったらそっちに行けばいいって頭があったので、だからですね、思わずも喧嘩しちゃったの。それでもう逮捕なんか言って、わかった、じゃあやめますって言ったんですって。神に聞かないでね。怒ってね。とんでもない店長だって怒ってね。そして、家に帰ってきたらその日、いきなり、南宮崎店のその人から電話かかってきたんですって。この前した話だけどね、ごめん。こっちの店長に言ったらね、今は人数が足りてるから今はいいって言われたんだ。ぜひ君には来てほしいし、店長も君みたいな人なら欲しいと思うけど、今は人数が足りてるから、あの話、なかったことにしといて。ごめんね、じゃあって切られたんですって。その瞬間思ったそうです。あいたー、これやっぱ神様に聞く前にやってしまった。牧師であることを忘れてしまったと思ったんですね。次だよ、って言うんですか。そしたらですね、でも思ったの、その奥さんの言ってるレストランがあるって。そしたらそのレストランの人がね、言ったの、鶏を避けて、ちゃんと。ね。ケンタッキーにいるから。そして、料理もできると思ってた。で、彼はケンタッキーでプロフェッショナルですけども、ケンタッキーの鶏の避け方っていうかやり方と、いわゆるお店とは違うんですって。もう、マニュアルがあって、それでやればいいんですって。ケンタッキーだったらすぐ彼はできるんです。九州大会でチャンピオンになるぐらいですからね。うまいんです。ところが、料理は一切できないそうです。料理したりできないし、普通のやり方ではできない、全く。で、向こうも当然できるもんと思ってきた人に聞いて、ひえー、それはできないってことになって、思ったんですね。はぁ、間違えた。神に祈りもしないで、カッとなった。ね。自分は、ね、相手を見下してたって。とんでもないやつだって。そこで彼は必死に悔い改めたんです。神様すいませんでした。店長に対して腹を立てて怒って自分は正しいと思って考え言ったことを許してくださいって、あなたに聞きもしないってことを許してくださいって、5月以降どうして生きていきましょう神様どうでしてくださいって、本当に傲慢でしたって必死に悔やめたことですね。そしてその後感謝した、全てのことをね。そして最後に神様どうぞあなたがこの今はさこれからも支えてくださいってね祈った。そしたら11時過ぎにね、携帯電話鳴ったらね、店長の電話番号なんですって、携帯に。で、分かったんですよ。ああ、11時終わって、11時に店閉めるからね。店閉めてね、あの話し合いのことを思い出して、また腹たいてかけてきたなって。え、また泣けるなと思ってね、もう覚悟して、はぁ、と思ってね、もしもしって言ったらですね、その店長は今まで人に謝ったことがないんですって。誰も見たことがないし、本人もそういうことしたことがないっていう店長なんですって。その店長は低い声でね、もしもし南君って言うんですって。
はいとか言ってね、また何かやるかと思ってたらね、さっき話したけんだけど、あれからずっと考えたって、南君の言うことも、一であると思うって、で私もちょっと感情的になって言い過ぎだと思うって、できたら5月以降も働いてもらえないかなって、申し訳なかったって店長が謝ったんですって。びっくりしたって、店長の方から謝ってきた、そしてもうちょっと働いてほしいって、びっくりしてですね、あれ、はいって分かったんですけど、分かりました、ちょっと考えますって言ってですね、それでね、正解の前の日にね、よろしくお願いしますって言って、そうですけども、見事ですよね、言ってました、これ明らかに神様の手だったって、明らかに神様、いや自分は正しいってパリサイ人のとこに立った時にはダメだったんで、この店長の言い方間違ってたってね、彼が本当に自分が砕かれた時に神様の前に悔い改めて、そして本当に感謝をして、まさに信仰ですよね、の時に神様はね、開いたって言ってました、まだあの店には使命があるんだと思うって、でその使命を果たし終えたら神様はきっとね、あの店長救われるんじゃないかなって言われるんですよ、で前の店長も救われましたからね、あの店長救われるんじゃないのかなって、謝ったことなんて誰も聞いたことはない、その後店長とね関係がいいんですってすごくいいんですって、多いですね、皆さんね、クリスチャンの醍醐味ですね、だって小やかしね、よくあるじゃないですかすごいね、これものすごい醍醐味ですね、でなんですね、私たちがパリサイ人に立ってる時にはこの場合は明らかに罪深い女です。でさっきの場合はその店長さんは、まあ、別にキリストの通り来たわけじゃないけども、明らかに、まあ、南君から見ればとんでもないと思ったんで。でも神様は、その彼の方に問われたんですよね。この時もパリサイ人に向かってこの罪深い女の人を用いながら教えたかったんですよ。この女の人は信仰を持ってたんだよって。私には許せるって。許されなきゃいけないって罪が分かってたし、私に許せるって信じてたし、そして私を本当に愛して新しい歩みをしてたんだよって、あなたは確かに聖書を知ってる、でも自分は正しいと思ってないかって、そして他の人たちを見下してないかって、本当に自分も許されなきゃいけない罪人で、本当に私に許され、私は許すことができて、そして私に愛するなら新しく生きることができるって信じてますかって、信仰を問われたのかね。どうぞそのことを覚えててほしいと思います。で、この女の人に、あなたは罪を許されてますって言って、最後に、あなたの信仰があなたを救ったんです。こんなこと言ってもらったことないでしょうね。あなたの信仰があって。イエス様に信仰を褒められたら、みんなの前でですよ。しかもパリサイ人の家の前でですよ。信仰を褒められたんですよ。これはすごいですよね。ね、あなたの信仰があなたを救ったんだよって。イエス様はね、救ったんですよ。でも、いや、あなたの信仰、あなたを救ったんだよ。さあ、安心していきなさい。これから先のことですよ。一番この女性にとって重要だったんですよね。こっから先安心していきなさいって言われたんですね。で、なんですね。私たちは失敗することがありますし、ね、自分の罪に気づくときあるでしょう。で、気づくとは恵みです。イエス・キリストは許せる。どんな大きな罪も、取り返しのつかない失敗も、イエス様は許して、いいですか、許されて、清めて、作り変えて、新しく生かすことができる。だからそのことをね、覚えててほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はとても有名な話でしたけれども、視点を変えて信仰ということをポイントでお話をいたしました。私たちは、自分が、クリスチャンとして歩んでくると、だんだんパリサイ人のようになってしまいやすいものですけれども、本当に私たちも罪許されて、神のことされ、本当に信仰によって生かされています。ただ私たちが本当にあなたは罪を許してくださる方、そして癒してくださり、清めてくださり、生かしてくださる方であることを知って、いつもあなたのところに行って、本当に様あなたを愛して、あなたによって生かされることができるように導いてください。天皇様、私たち一人一人が本当にあなたのを許されたものとして愛して歩んでいくことができるように導いてください。お願いいたします。信仰を通して神の栄光を見ていくことだけ導いてください。今から癒しのために解放のためにお祈りしたいと思いますけれども、一人一人ですね、体が傷んでいる方、心が傷んでいる方、またいろんな問題ある方、自分はいいけど家族や友人で問題を持っている方いらっしゃったら、それぞれその傷んでいる場所に手を置き、また家族や友人ならばその方のことを思い浮かべながらお祈りしたいと思います。
お祈りする前に短く悔い改めの時を持ちましょう。罪があると祈りが手に届きませんし、また、ごくごく少数ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めをしたいと思います。調べました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆に主に求めてください。主に願ってください。その求めと願いに主を答えてくださいます。父様、一人一人が手を置いているその場所に触れ、体に触れ、心に触れ、霊に触れ、人生に触れ、家庭に触れて、一人一人に聖の力を、癒しの力を豊かに注いでください。イエス・キリストによって命ずる。癒されよ、イエスによって命ずる。治れ、治れ。うつの霊、うつの病、躁うつの病、またうつの霊、イエス様って命ずる。その人の力、せっ、総合失調症、不眠症、完全に癒してください。腰の痛み、関節の痛み、膝の痛み、イエス・キリストって命ずる。そこから痛みを消えてんのか、頭痛、イエス様って、耳鳴りと頭痛、イエス・キリストって、耳鳴りと頭痛をもたらしている足口からよ。出て行け、イエス・キリストになって、イエス・キリストになって、よっされよっ、よっされよっ、よっされよっ。よっさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこの自分の罪ということに関して正直にそこまでって思ってる方が若干いらっしゃいますが、主は言われます。この、被災牧師のことを今日お伺いしましたけども、被災牧師はこう、一生懸命やった結果なり、いくらでも他の人のせいにできましたが、彼女が救われたとき、本当に自分が悪かったということが分かり、そこから救い出されたことを思い出しなさい。あなたが聖霊に満たされるとき、聖霊の光に当てられるとき、あなたの罪がはっきりと分かります。あなたはそのことを知ったとき、あなたは喜びと、そして救いの喜びにあふれ、そして新しい歩みを知るでしょう。聖霊の光の中で、あなたは罪がはっきりと示されるように祈りなさい。人との比較ではありません。神の前の罪がはっきりと分かるように。これがあなたが大きく変わる鍵となると知らせます。私は罪を明らかにしますが、それとともにそれを許し、清め、あなたをそこから解放しようと知らせます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。耳に触れ、喉に触れ、鼻に触れてください。事故の後遺症を完全に取り除いてください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、イエス・されよっ、お子さん、お孫さんに触れてください。風邪を癒し、熱を引かせ、また、事故の後遺症から完全に守ってください。イエス・キリストによって、癒されよ。親戚の方の中にあるがんを完全に癒してください。取り除いてください。がんを消えて、亡くなる。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、腫瘍、ポリープ瘍、イエス・サンテメ、そこから消えて、亡くなる。感謝します。感謝します。感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。